本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はルカの福音書第23章26節から31節、32節までにします。ルカの福音書第23章26節、彼らはイエスを引いていく途中、田舎から出てきたシモンというクレネ人を捕まえ、この人に十字架を負わせてイエスの後ろから運ばせた。大勢の民衆やイエスのことを嘆き悲しむ女たちの群れがイエスの後についていった。しかしイエスは女たちの方に向いてこう言われた。エルサレムの娘たち、私のことで泣いてはいけない。むしろ自分自身と自分の子供たちのことのために泣きなさい。なぜなら人々が不妊の女、子を産んだことのない胎、飲ませたことのない乳房は幸いだという日が来るのですから。その時人々は山に向かって我々の上に倒れかかってくれと言い、丘に向かって我々を覆ってくれと言い始めます。彼らが生木にこのようなことをするのなら、枯れ木には一体何が起こるでしょう。他にも二人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために引かれていった。ルカの福音書を続けて学んでいます。いよいよイエス様が十字架にかけられるためにゴルゴタ、カルバリの丘と呼ばれるところに歩いて行かれるところであります。カトリック教会に行きますと、またカトリックの、講演などに行きますとですね、ビアドロローサーと悲しみの道、イエス様が、ヘロデ、ピラトのですね、官邸、ピラトの官邸からゴルゴタの道までにの14の箇所をですね、記憶するというようなことで、ステーションて、ステーションがこう設けられたりしていますけれども、まあ、このイエス様が倒れられてクレネ人の、シモンがイエス様の十字架を代わりに背負うというところもその中に含まれているわけです。ここで田舎から出てきたシモンというクレネ人を捕まえてありますが、このクレネ人というのはクレネというのは今のリビアのことです。今のリビア、アフリカの北、地中海に面したところであります。そこに、バビロン捕囚などでですね、散らされたその、人たちが、またバビロンだけでなく世界中にこう散っていってるわけですけれども、その人たちがアフリカまで行ってそこに、住み着いた。それがまあこのクレネ人シモンと呼ばれる人たちの祖先であります。そして、実はこのクレネ人シモンという人は、マタイの福音書にもマルコの福音書にもこのルカの福音書にも出てきますし、その家族のことが、使徒の働きやローマ人の手紙の中に出てくるのです。ただ単にですね、そこら辺にいる人を捕まえてイエス様の十字架を負わせた、それで終わりという話ではなかった。これ非常に重要なことがここに記されているのです。マルコの福音書にはですね、このように書いてあります。そこへアレキサンデルと ルポスの父でシモンというクレネ人が田舎から出てきて通りかかったので、彼らはイエスの十字架を無理やりに彼に背負わせた。これマルコの福音書15章21節にはこのように書いてあります。でマルコの福音書というのはローマで執筆されています。ローマで執筆されていまして、だいたい執筆年代は紀元、早く解釈する人たちは58年頃、遅く解釈する人たちは紀元70年頃に書かれたと、考えているわけですけれども、いずれにしろですね、ローマで執筆されていて、 そしてルポス、アレキサンダルとルポスの父と言えば誰だってわかるというほど、アレキサンダルとルポスという人はローマ教会の中でよく知られた人であった。つまりローマ教会の指導者の指導者であったということがわかります。また、ローマ人への手紙の16章の13節にはですね、これからまだ、ローマに伝道に行くことができていないパウロがローマの信徒たちに向かって、手紙を書いていますが、その中に主にあって選ばれたルポスによろしくという言葉が出てくる。つまりこのクレネ人シモンの息子のルポスによろしくと言っているわけです。また彼と私との母によろしくとありますが、この新共同訳ではもう少し分かりやすく、彼とその母によろしく、ルポスとその母によろしく、彼女は私にとっても母なのです、母同様の人ですというふうにこう書いているところがあります。つまりどういうことかというと、使徒パウロにとってこのルポス、シモン、クレネ人シモンの息子ルポスは非常に親しい友人であり、またその母は自分にとっても母親だというほどの関係があったということは、そのルポスの母は生きていたけども、ルポスの父はもう亡くなっていると思います。でもしルポスの父が生きていたら、ルポスの父であるシモンにもよろしくと当然言っているはずだと思いますね。ですからその時にはもうすでにシモンは亡くなっていたけれども、もしシモンが生きていたら、シモンは私の父のような人ですとやはり書いていたに違いない、そういう人であるわけです。さらに使徒の働きの13章の一節にはこのように書いてあります。さてアンテオケには、そこにある教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、国主ヘロデの地兄弟マナエン、サウロなどという預言者や教師がいたとあります。ここにニゲルと呼ばれるシメオン、シメオンというのはシモンのことです。ニゲルというのはニグロですね。ですからアフリカに長く住んでいたユダヤ人たちは肌の色が黒くなっていた、そういう、それでその、このニゲルと呼ばれるシメオンはこのクレネ人シモンであろうと言われているのです。つまりたまたまですね、水越の祭りのためにその今のリビアからクレネから本当に長い旅をしてエルサレムにやってきて、本当に苦労してやってきて、そして水越の祭りのためにエルサレムにやってきた時にイエス様の恥付けに彼は出会うわけですね。しかし彼はその時に見物人と言ったら悪いですけれども、それを見ている人の一人であった。そこにイエス様はですね、拷問を受け、鞭で打たれ、そして自分がつけられる十字架の横木をですね背負わされて、そして自分で十字架の道を歩いていく、そこに彼は遭遇するのです。イエス様はそこで歩けなくなって倒れてしまいます。他の三罪人も一緒に自分の十字架を背負って、横木を背負って歩いて行ってたんです。他の犯罪人たちは歩けなくならなかったんです。イエス様だけが倒れてしまった。なぜでしょう。イエス様は大男だったと言われる屈強な人でした。ユダヤ人たちにその前の晩に捕まって、そしてピラトの裁判を受ける間にものすごい拷問を受けていたということがこれからわかるんです。激しい拷問を受けていた。だからイエス様は自分の十字架を背負ってゴルゴダまで歩いていくことは途中でできなくなったということがわかるのです。そのようなところにシモンは出くわしました。そしたらそこでローマの兵隊がですね、槍を持っているんです。そしてシモンの肩に槍の剣の穂先をですね切れないようにしてポンと撃つわけです。そうするとローマの兵隊はこいつをローマのために使わせよう というふうに思ったら、こういうふうに槍でポンと叩いたら、その人はその兵隊の言うことを聞かなければいけないことになっていた。そこでその場で徴用することができたのです。それでそのクレネ人のシモンはですね、イエス様の十字架を無理やりに背負わされて、そしてゴルゴタまでイエス様の後をついていくことになります。シモン思ったでしょうね。どうして俺が、なんでそんなことしなきゃいけないんだと思ったかもしれない。しかしどうでしょう皆さん、このシモンという人はどういう、何歳ぐらいだったと思いますか。先ほども言いましたけれども、ローマ人への手紙を使徒パウロが書いたときには、おそらくこのシモンはもうこの世にはいなかった、天に召された後であったと思われる。そして使徒パウロがこのシモンの奥さんのことを私の母のような人というぐらいですから、シモンも、使徒パウロにとってみれば父親のような年代の人であっただろうと思われる、まあ、そういうことなど、そして、ステパノが一種の刑にあって殺された時にはパウロは青年であったと言われる、まだ若かったということを考えるとですね、このクレネ人シモンは30代から40代ぐらいか、そのぐらいの人であったのではないかと思われるのです。しかしこのクレネ人シモンはですね、このイエス様の十字架を背負わされてゴルゴタにまで行ってイエス様の貼り付けを目撃します。彼はその後自分の故郷のクレネには帰らなかったんです。ここに田舎から出てきていたシモンというクレネ人を捕まえてこの人に十字架を負わせたと書いてあります。田舎から出てきたと書いてある。もう帰らなかったんです。帰らなかった。帰らずにその後エルサレムにしばらくいて、そしてその後アンテオケの教会の指導者となり、そしてその家族はやがてローマ教会の指導者となっていく、そういう導きを得ていく、そういう生涯を与えられていくのです。ここにイエス様がカルバリの丘ゴルゴタに行かれるときに遭遇したシモンと、それからイエス様の周りをですね、イエス様の後をついていた、女の人たちのことが出てきますけれども、この女の人たちにイエス様がエルサレムの娘たち、私のことで泣いてはいけない、むしろ自分自身と自分の子供たちのために泣きなさいと言った言葉を聞いたのはこのシモンだったんです。シモンが目撃者としてそれを伝えているのです。そしてこの後イエス様が十字架にかけられるときに、自分を十字架にかけられる者たちのためにお祈りになった、その言葉を目撃したのも聞いたのもこのシモンであった。そして犯罪人の一人に対して、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいるんだよっていうふうにおっしゃった言葉を聞いて、そしてそれを人々に伝えたのもこのクレネ人シモンだったのです。彼がいなければですね、イエス様の最後、イエス様が十字架にかけられた時にどのような言葉をかけられたのか、そこにどのような神のこの姿を表されたのかということを伝える者はこのクレネ人シモン以外にはいなかったのです。そのような意味で非常に重要な働きをした人です。クレネ人シモンのことについてはまた後でお話をしますけれども、この女性の嘆き悲しむ女たちの群れというのはどういう人たちだったのか。この人たちはイエス様の伝道の時、外来から伝道しておられた時からずっとイエス様に付き従っていた人たちではありません。彼らはですね、イエス様が十字架にかけられた時、 遠くから見ていたと聖書に書いてあります。この人たちは人が死んだりこれから処刑されようとするときに言うならば泣き女なんです。人が死んだときに大声で泣くことによってそれによって収入を得ていた人たちがいました。そういう人たちがイエス様のこれから十字架にかけられようとするイエス様の周りにいて、ああなんと悲しいことでしょう、おいたわしいことでしょうと言いながらこう泣きながらついていっていた。イエス様はですね、このクレネ人シモンには一言も声かけてないんです。声かけてないんだけども、この女の人たちには声をかけている。どういう意味の言葉であったかというと、私のために泣くのではなくて自分のために泣けとおっしゃっている。どういうことかというと、罪を悔い改めようとイエス様はおっしゃっているのです。なぜなら人々が不妊の女、子を産んだことのない胎、飲ませたことのない乳房は幸いだという日が来る、これはエルサレムが滅亡するということをイエス様は予言なさっているのです。紀元60年にローマの将軍ティツスによってエルサレムは徹底的に破壊されて廃墟となります。その時に非常に多くの人が殺されるんですけれども、クリスチャンたちはイエス様がこの日が来ることを予告しておられましたので、ローマの大軍が来る前にエルサレムからみんな逃げ出しているんです。そしてクリスチャンたちは助かりました。しかしイエス様の言葉を信じなかった者たちはエルサレムに残ってローマに殺されるのです。そういう日がやってくるということをイエス様は予告なさった。その時人々は山に向かって我々の上に倒れかかってくれと言い、丘に向かって我々を覆ってくれと言い始めます。これはどういうこと？これはローマ軍に残忍な方法で殺されるよりは天災で亡くなった死んだ方がいい、地震などで大地震などで山が崩れて自分の上に降りかかってきた方がいいというほど残忍な方法でローマ軍に殺されるということを言っているのです。彼らが生木にこのようなことをするのなら枯れ木には一体何が起こるのでしょう。生木というのは生ける木です。イエス様のことです。イエス様をこういう方法で、自分をこういう方法で殺すのであれば、枯れ木であるあなた方には一体どのようなことが起こるのかと言ってイエス様は言っておられる。イエス様はここで何をおっしゃっているかというと、罪を悔い改めて私を信じようとおっしゃっているんです。今十字架にかけられるためにゴルゴタに行こうとしている、その時に本当にイエス様と自分との関係を求めずに、ただ形式的に泣くことで、形の上で泣くことでイエス様を慰めようとしている女たちに向かって、私のためにそうやって泣くんではなくて自分の罪を悔いて泣けと、罪を悔い改めて神に立ち返れ、そして命を得ようとイエス様はおっしゃっている。これがイエス様なんです。もう拷問を受けて自分の力で立ち上がる、十字架を背負うこともできないほど弱り切ったイエス様が、この泣き女の人たちに向かって自分の罪を悔いて泣いて、そして神に立ち返れと、最後までイエス様は神に立ち返ることを呼びかけておられ、招いておられるのです。それがイエス様でありました。それに対してクレネ人シモンはどうであったか。先ほども言いましたように、クレネ人シモン、彼はイエス様がこのビアドロローサ悲しみの道を通ってゴルゴタの山に丘に行って、そこで十字架に貼り付けになって息を引き取られるところまで全てを見た人です。この人は全てを見たのです。十字架の最後、十字架の軽視の全てを見たのです。そして彼はその時にこの エルサレムの女たちに向かって言われたイエス様の言葉、その思いを見たでしょう、聞いたでしょう、それを感じたでしょう。そして十字架にかけられる時に、父よ、彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのかわからないのですと、お祈りになった言葉を聞いたでしょう。犯罪人の一人が、イエス様、あなたが天の御蔵にお付きになる時に私のことを思い出してくださいと言った時に、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいるんだよとおっしゃった言葉を聞いたでしょう。その全ての言葉を聞いて、彼はこの方はまさに神の子だったということを本当に知るのです。その時にですね、彼はイエス様が背負っていた十字架を自分が背負うわけですけれども、主の十字架を背負う、主の十字架とは一体何だったのかということの意味を彼は考えざるにはいられなかったはずです。なぜこの方がこの十字架を背負わなければいけなかったのか、この重たい十字架の横木をなぜこの方が背負わなければいけなかったのかということを彼は考えざるにはいられなかった。もうフラフラになって、やっと立ち上がって歩いていく、そのイエス様の後ろ姿を見ます。その十字架を背負って彼はついていくのです。なぜそれほどまでに嫌がっていくのではないのです。この十字架の戦いを最後まで戦い抜くイエス様の気迫と、その戦いの激しさを彼は見ます。なぜこれほどまでしなければいけないのか、なぜ罪のない人がこれほどまでにこの十字架の死に向かっていくのか、彼は何と戦っているのかということを彼は本当に考えます。罪のない人が背負う十字架、その十字架を彼は背負いました。シモンにも十字架を背負わなければならない理由は分からなかったはずです。その時はたまたまローマ兵にやられたから、商用されたからという思いはあったかもしれない。しかしイエス様にも十字架を背負わなければいけない理由はなかったのです。イエス様には罪がなかったからです。イエス様には十字架にかけられなければならない理由もありませんでした。シモンはイエス様の十字架を背負いながらそのことを知るのです。そして彼はイエス様の十字架の目撃者となり、イエス様の十字架の言葉を聞く者となり、初代教会アンティオケ教会の指導者となっていきます。では一体主イエス様は誰の十字架を背負われたのでありましょうか。誰の十字架に彼はかかられたのでありましょうか。使徒ペテロは次のように告白しました。キリストは自ら十字架にかかり、私たちの罪を負ってくださった。これ私たちが罪について死に、義について生きるためである。キリストは自ら十字架にかかりて我らの罪を負いたまえり、これ我らが罪に尽きて死に、義に尽きて生きんためなりと告白しました。私たちが罪に死んで義に生きるために、私たちが罪の体に死んで義に生きるために、イエス様は十字架にかかってくださった。このクレネ人シモンがアンティオケ教会でイエス様の十字架をの目撃者としてそれを語ったから、パウロはその時アンティオケにいたパウロはイエス様の十字架の意味を本当に深く知るものとなっていった。そのようにも考えられるのです。この人がいなかったら初代教会はなく、また パウロの伝道もなかった。それほどのことがこのクレネ人シモンに負わされた十字架にかけられていたのです。ここに主の深いお導き、経輪があります。死の十字架を背負うとはどういうことでしょう。クレネ人シモンは死の十字架を背負ったときに、このイエス様に接ぎ木されたのです。イエス様と一つになったのです。主の十字架を背負う、それはイエス様に接ぎ木されることであり、イエス様の十字架の命、十字架の血を受けることです。これによってこそ私たちはイエス様と一つとなり、イエス様が十字架に捨てられた命が私たちの命となっていく、永遠の命を受け継ぐものとなっていくのであります。どうぞ皆さん、イエス様は誰の十字架を背負われたのか、イエス様は誰の十字架にかかられたのか、そのことをぜひ深く考えていただきたいと思います。クレネ人シモンはそれを考えたのです。主の十字架を背負いながら、主の言葉を聞きながら、十字架の出来事を目撃しながら、彼はそれを本当に深く問いました。そして主の十字架は自分のためだったということを彼は本当に知るのです。どうぞ皆さん、一人一人、主の十字架は誰のためだったのか、主は誰の十字架を背負われたのか、そのことを問いながら生涯を歩んでいただきたいと思います。お祈りしましょう。主イエス様、あなたは自分から十字架にかかって私たちの罪をその身に負ってくださいました。それは私たちが罪に死んであなたの義に救いに生きるためです。そのようにしてあなたは十字架の道を選び取り、十字架の死を受け取ってくださいました。あなたはそのようにして私たちを罪に縛りつける悪魔を打ち砕いてくださった。そのことを感謝いたします。主イエス様、あなたが背負われた十字架は私の十字架でした。主よ、私たちも自分の十字架を背負ってあなたについていくものであらせてください。あなたと一つとなり、あなたに接ぎ木され、あなたの命をいただきながら、本当に潤され生かされ、あなたの喜びの中にこの生涯を全うすることができますよう導いてください。感謝して尊いイエス様の名によってお祈りします。アメン。賛美を歌いたいと思います。イエスよ、この身を生かせたまえ、愛のこぼれる十字架をさして、我を誇らんただ十字架を、甘津以降にいる時まで十字架に死にて弱き我は今ぞ知りぬる深き恵み。十字架を置いて喜びあり、3番ちょっと言います、置いて喜びあり絶えず御影に揺らせたまえ、十字架を置いて喜びあり、イエス様の十字架を負わせていただく、イエス様が私のために負ってくださった十字架をもう一度私も負わせていただく、そこに喜びがあります。それによってこそイエス様と一つにされていく、イエス様に接ぎ木され、イエス様の十字架の目撃者として私たちも生かされていくのです。私たちは肉の目ではイエス様の十字架を目撃することはないです。しかしイエス様の十字架に接ぎ木されるときに、イエス様の十字架の目撃者として私たちもイエス様の十字架を語っていくことができるものとなっていきます。輝く日に昇る日まで十字架のもとに立ちてぞ、また主イエス様、 どうぞ私たち一人一人があなたの十字架と密着し結合され、その十字架の恩知恵を受けて罪を清められ、全くあがなわれ、そして本当にあなたの永遠の命を受け取りつつ歩んでいくことができますように、私たちの生涯を導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アメン。